皆さんこんにちは、アイブライトの内田でございます。今日はですね、 CD ゼミナール目指せ収益10倍相続対策保険に宝の山あり、難しいからといって諦めていたらこんなもったいないものはないという題名でですね、株式会社フォートラスト、代表取締役社長の大関さんに、お越しいただきました。大関さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、
はい、
宝の山ありということなんですけど、
はい、
本当でしょうか。
そうですね、はい、実はこれ宝って言いましてもね、はい、まあ、隠れた宝っていう表現が正しいかと思うんですけども、
隠れた宝、はい、
はい、宝なんですけど、やっぱり皆さんこれやっぱり苦手意識持ってらっしゃいますね。
すごくあると思います、私もですね、保険代理店やってる時何回も提案したって思い出あるんですけど、
はい、
一回も決まったことないです。
はい、そうなんですよね、
はいはいはい、
ですから理論上はですね、これやらなきゃいけないだとか、
はい、
これ必要だっていうことは薄々分かってらっしゃると思うんですが、
はい、
やっぱりなかなかその商談に至らない、まあ、例えば、ね、心情の問題ですとか、
はいはいはい、
それからやっぱり財産目当てのことで俺のところに来たのかなとかですね、やっぱりいろんなこう雑念が入ってくるってこともありますし、それからまあ、その相談の矛先がですね、はい、まあ、必ずしもその保険の営業マンの方に来ない、
うん、まあ、銀行とかね、
信託、
ね、銀行の方とか、証券会社とかみんなアプローチしますもんね。
であと、まあ、税理士さんに行って、
はいはいはいはい、
で税理士さんの方に相談が行ったら、まあ、税理士さんの知ってる範囲での、まあ、解決手段なんですけど、そこに実は保険がほとんど組まれてないとかですね、
あ、
そういったことが、よく見受けられますよね、
はい、そうかもしれないですね、
はい。であとは、まあ、宝っていうかにやっぱりその、情勢といいますかね、背景をちょっとね、
はい、
簡単に触れていきたいと思いますけども、まあ、ペイオフが解禁になりましてね、
はい、
まあ、相続税法26条っていうのが、まあ、廃止になって、
はい、
で最近ではその若鷹のですね、
はい、
財産
ありましたね、あれもね、
まあ、これいろいろ皆さんね、いろんなご意見あると思うんですけども、
はいはい、
そういった意味でそのやっぱり財産をめぐる、ということになりますと、普段やっぱり見えないものに対しては何もないんですけども、見えちゃったものに対してはやっぱりこれは、しかるべき線引きでね、俺のものだあんたのものだっていうことはどうしてもやっぱり出てきちゃいますので、
はい、
利害がやっぱり、一致しかねないというところも出てくると。それから、変額年金という商品が、まあ、バカ売れしてます。
私も友人に、はい、都市銀行はい、人がいるんですけど、
はい、
めちゃくちゃ売れてるって話ですね、
はい、内田さん、売れてる理由ってなんだか一言で言うと何と思います？
売れてる理由、銀行マンが無理やり進めるからですか？
まあ、それ半分当たりなんですけども、無理やりというよりは、うん、商品の説明は、まあ、あんまりやってないみたいですね。
してないって言ってました、
はい、
その銀行マンも、
はい、5000万貯まるんでそのうち2000万預けたらどうですかとかですね。で今の低金利よりはマシでしょうと。じゃあこれ十何年やって、元本割れっていうのは、元本割れっていうこと自体があるんですよっていうところが実は説明されてなかったりとか、元本割れする、元本割れしちゃうこともあるんですけども、こういう魅力ありますよっていうところであまりそこは深く、話さなくても売れちゃうっていうんだからっていうところみたいですね。はい、ですからその変額年金商品自体は決して悪いものじゃないと思いますけども、
はいはいはい、
あまりそのポイントをちゃんと吟味、されてないのかなっていうところは感じますよね。それからなぜかその国債も人気があると。
そうですね、みんな特にご年配の方買ってる方多いですよね。
そうですね、ですから国はその安全だとかですね、やっぱり国は最後は守ってくれるんだとかですね。で、まあ、やっぱりそうですね、50代以上の方ね、やっぱり60代70代やっぱり日本という国は国が守ってくれるんだというところなんで、実は、財産は実は狙われてるんですよというところですね。やっぱり預金封鎖という本も出てくるくらいですから、いずれやっぱり税収っていうのも、ね、やっぱり不足してますんで、やっぱり資産税をめぐってっていう議論もこれがやっぱり活発になると思いますんで、非常にこれは大きなテーマかなと、はい、ということは逆にあまり、ちゃんと知ってる人は実は少ないっていうことが一つポイントですよね。
みんな変額年金知らずにというか、よく内容わかんないで買ってたりとか、
はいはい、
まあ、国債も多分大丈夫だろうと思って、はい、よく考えないで買ってる。
その根拠のない安心感ですね。根拠のない安心感でそこでお金預けちゃうんだというところなので、ですからそういうところをやっぱり一つ考えさせてあげるっていうところも、まあ、あの腕のこちらの、ね、腕の発揮しどころじゃないでしょうか、ね、
ああもう変額年金とその国債やってるから、はい、相続対策保険は売れないじゃなくて、はい、逆にそれが売れてるからこそ、
そうなの、チャンスなの、
チャンス、
大チャンスなんです、うん、はい、
その辺のやっぱり背景を皆さん、この資料機の皆さんも、
そうなんですよね、
まず最初に理解しないといけない、
はいはい、例えば私はどこどこ生命あるいはどこどこ損保の人間なので、いや変額年金のうちは使ってないよとかですね、いや国債は使ってないから別次元だっていう風になっちゃうと、これもったいないんですね。
なるほど。
資産全体に対して、これをこのプランでいくとこれがもっと良くなるだとか、その方に対して確率にこれだけプラスになるんだということをきちんとお話ししてご理解いただければ、非常に、ね、取り入れられる確率は高くなるかなと思います。
なるほどね、はい、あの副題にもあるんですけど、難しいと言って諦めていたらこんなもったいものないものはないと、
はい、
で僕も実際保険やってる時は、はい、半分相続対策保険なんていうのは、
はい、
取れないかなというふうに、はい、諦めてたんですけど、
はい、
それもったいないってことですね。これぶっちゃけた話、もったいないっていうことは、
はい、
あの稼げるっていうこと
です、ね、そうなんです、はい、でその前に難しいと言ってる、正直難しいんですよ、
はいはいはい、
あの初めて扱う、私も数年前まで難しいっていうか、はいはいはい、もうあの経営してましたんで、ただ一つそのコツと言いますかね、やっぱり私もやっぱりいい提案だと思って契約至らなかったっていうことも経験しましたので、
はいはい、
ただいろんなそのまあ何ですか、策を凝らしてやることで、うん、一つ、第一号のその成果が出た時から急に自信が持てるようになりまして、うん、そこからやっぱりいろいろ工夫こしらえていきますと、もう比較的いただけるようになってきたかなというところですね、はい、
あの具体的にはもったいないというのは
もったいないですね、あの知られてないと言いますかね、で相続対策はこういうプランですよっていうやっぱり決めつけも大きいですし、それから、じゃあ終身保険なんだっていう、まあ、当然その終身保険がベースになることはこれ疑いもないところなんですけども、当然その担当者さん、それからマネージャーさんも成功体験ないわけですよね、じゃあまずこの設計書を持って行ってみなさいっていうだけであって、でそのための商品説明しなさい、これ売れないですね、
そうですね、
はい、売れないと思います、はい、でもそこで踏みとどまってやめちゃうよりはもう少し突っ込んでいくと、非常にやっぱり、喜ばれるものですし、
お客さんにも喜んでいただけるし、
はい、それからもったいないっていうとやっぱり当然の実益があるっていう
儲かるってことですねこれ具体的には、
はい、
大関さんの経験なんかから言うと、
はい、
どのぐらい、まあ、儲かるというか手数料というかコミッションというか、
そうですね、まあ、これ正直、ね、はい、言っていいものかどうかなんですけど、はい、大体平均 で、 そうです、ね、500万から1000万ぐらいですね、ワンショット
500万から1000万、これは保険料じゃないですよね、
はい、はい、書面の手数料ですね
、
はい、
1個の案件ということですか、
そうですね、
一人の資産家に対して、
はいはい、もちろんこれピンキリですので、ね、お金持ちだと思って行ったら全然お金持ちじゃなかったりだとか、お金持ちだと思って全然実は現金がなくて保険の話にならなかったっていうことも当然ありますけども、ただ、そういったところに、行かないような工夫をして、必ずその保険の制約に高いところをですね、当たるようにしていくとですね、おどんぞその層になってくるかなと。はい、
これ500万から1000万というのはちなみに、
はい、
初年度
手数料ですね、
これでまた継続手数料というのも別に、
そうです、1年経ってまた長生きしていただくと、まあ、減りますけど
ね、
そこでまた数百万ずつまた入ってくるというところになってきますので、もうどんどん長生きしてくださいというところですね、はい、
じゃあ題名であるように、
はい、
まあ、普通の営業マンというか普通の代理店、はい、まあ、ライフランナーから見れば、
はい、
場合によっては収益10倍どころじゃなくて、
そうです ね、はい、
ね、100倍って言っても、
はい、
まざる嘘ではない、
はい、
そのぐらいやっぱり
価値あるものですよね、はい、ただこれはあくまで結果論ですので、ですからその目先をごまかして保険を売りましょうということではなくて、
はいはいはい、
やっぱり突き詰めて、きちんと販売をしたその結果としてそれくらいのパイになる ていう非常に大きいものなので、ぜひあのこの辺はですね踏み込んでですね、あの皆さんに学んでいただきたいなというふうに思っております。はい、
わかりました。じゃあですね今日はですね、全部で8つですね、8個のテーマについて大関さんの方に詳しくですね、お答えいただきたいと思います。
8つもですか、
はい、お願いします。
ですか、はい、じゃあできる限りのことはじゃあ お話しするようにいたしますので、
まず1つ目ですね、相続対策保険はなぜ売れないのか。
あ、いきなりです
か。そうです、なんで売れないんでしょうか。
はい、
僕もそうだったんですけど。
そうですね、大きくそうですね考えますと、まあ私の考えるところでやっぱり10項目、
10個の理由があって売れない、
ね、そうですね。でまず一つ目なんですが、相続自体を経験した方が少ない。
まあ、それそうです、
ね、内田さん経験してます
よね。
ないですね。でどんな苦労かが分かりにくい、人から聞いた話ですけどそれ実感できるかどうかっていうところなんですよね。いや若鷹のねそのワイドショーを見て大変だなとかドロドロしてるなっていうだけで、それは自分のこととして体験できたかどうか、ですからあの当然そういう経験した方が少ないっていうことなので、当然その説得力もやっぱり薄くなってきますし、踏み込みたくないとかいうところもやっぱり必然的に出てきちゃうところはありますよね。
そもそも相続税が発生する、亡くなった方って、何人かに一人ですもんね。
そうなんです。実はですね、内田さんあの1年間で、死んじゃう方って日本人
死んじゃう人、
何人かご存知ですか。例えば交通事故で1万円いったか、いったかいかないかですよね、うん、それから自殺者、
3万人ぐらい、
3万人で大問題になっているということですよね。じゃあ年間で、命を落としてしまう方は毎年実は、大体同じぐらいなんですけどもね、毎年どれくらいだと思われます。
300万人ぐらいですか。
そんな知らないですよね。ざっと言うと100ですね。
100
弱ぐらい。ということは、100万人の方が、90% 以上病気ということでしょうけども、命を落とされているという現実がありますと。
なるほど。
でその中で、相続税を納付される方は何パーセントでしょうかと。
相続税を納付する、ということはある程度資産を持っている方という。
いや100万人のうち100万人亡くなったんですが、そのうち相続税を納付した方、されるように促された方、
それは10人に1人もいないですね。
はい、5%
です。 5%、
はい、
100人のうち
つまりぶっちゃけ毎年5万人ぐらいです。でそうなってくると、一般の相続ということにて、相続税を払わなきゃっていうところってやっぱり限られた方になってくるかなというようなところがありますね。ですから、相続自体を経験した方が少ない、苦労が分かり、これ当たり前なんです。てか当たり前だからこそ、それをきちんとわきまえましょう、ね、わきまえときましょうねっていうのが一つ目ですね。
分かりました。
それから二つ目としまして、当たり前って言って当たり前なんですが、法律や税務知識などをきっちり抑えないといけないと。これ結構厄介というかね、難しいですよね。
ちょっと、めんどくさいというか、
昔でいうと損保の資格ですとやっぱり特級一般だとか、それから政法だと政法大学以上だとかですね、当然 AFP 以上とかですね、そういうような知識は当然必要になってきます。でこれあの一般の生命保険ですとね、法律とか税務知識ほとんど知らないけど売れちゃうよっていう方はたくさんいると思うんですよ。でいわゆる、生命保険という商品知識だけで販売はできるエリアだと思うんですね。でもことこの相続税対策、相続事前対策っていうことになると、やはりこの辺をきちっと抑えてないと、大変な問題になってしまいますので、やっぱり難しいって言われているゆえやっぱりここにあるのかなというふうに思われます、
ね。ただ、それをやっぱりクリア、法律とか全部クリアしないとなかなかいうのも難しいってことですね。
そうです、全部クリアしなくてもポイントだけ知ってればいいと、いうところですよね。そうやってあのこう喋ってる私もいつも合格点ギリギリで満点取れたわけじゃありませんので、皆さんご安心くださいと、ポイントを知ってればいいっていうところですよね。
ただその法律家み、その専門家みたいにするんじゃなくてポイントだけ。
そうですね、当然その、遺留分ですとかね、養子の子はどうだったかとか、その辺ぐらいまで知ってれば相続よろしいかなと思います。
どうですかね、 AFP の問題程度というか。
そうですね、
まあ、それだったらね、これだけ稼ぐためなら、
はいはい、
勉強する価値は十分ある
ね。そうですね、うん、で、まあ、あとはその知識をどう商談に生かすかっていうところはちょっとまた別次元だと思いますけど、ね、あまり知りすぎちゃってね、全然そのポイント逸脱しちゃったっていうこともありますので、まあ、難しいというようなところですけど、それも当たり前なので、はい、まあ、それをあの踏み越えていきましょうっていうところだと思います。
はい、よくわかりました、
はいはい、それからこれも実はもう当たり前なんですけど、すいませんね、なんか当たり前のことを乱発しちゃってですね、あのほとんどがやっぱり対象者っていうのは高齢者ですね。
まあ、それはそうですよね、大体がね。
あのなかなかね、内田さんが直くって言ってね、30代の方に相続手続きやりませんかって、何言っとんねんとことになりますので、まあ皆さん、あの生保提案されるときに万が一の際だとかっていうね、当然これ切り口になりますけども、その従来の万が一の時はっていうような言葉がですね、まあ、高齢者から聞き取りますと、高齢者が聞くっていうことになると、近い将来あなた死が訪れるわけですからっていうメッセージに聞こえちゃうんですね。60歳70歳の方に万が一の際にはっていうと、万が一じゃなくて、だって私どうせ死ぬもんっていうふうになっちゃうと、これは他人からそういうふうに言われたくないなっていう、ね、気持ちもやっぱりありますし、
極端な言い方すると、
はい、
あなたはもうすぐ死ぬんで、
はい、
相続対策しましょうねって
言
って
るのと同じですね。はい、ですからニュアンスによってはそういうふうに取られちゃって、分かったよ、じゃあ設計書だけ置いてってって言ってダメになっちゃうケースが、まあ、おそらく7割ぐらいでしょうね。
あ、
はい、
じゃあやっぱりその相手の気持ち分かってない、
分かっているんですけども、やっぱりそういうふうに感じちゃうことは分かってない。
なるほど、
そういうもんですよね。ですから自分自身がやはり65で健康に自信がないときに、ね、おじいさん万が一の際はって言ったときに、ね、若造に言われたらどう思いますかというところですよね。まあ、当然万が一の際はっていう言葉を使っちゃいけないっていうことじゃなくて、万が一の際はって使うときにはそういうふうに思われることもあるんだっていうことをやっぱり覚悟して話をすべきだということですよね。
逆にじゃあそれがあの保険を売る方というか販売者はちょっと理解してないケースが多い、はい、
そうですね、うん、なんでそんな目くじは立てないのみたいなところには、まあ、あのたくさん経験されている方いらっしゃると思うんですけども、まあ、これはなあの売りにくいと言いますかね、商談になりにくい要因の一つになっていくのかということですね。はい、それから4つ目にですね、
はい、
やはりあのその方の死というのが前提です。その死後の後の整理ということがまず、話題の中心になってきますので、頭の中ではですね、自分が死んだ後家族が大変だとか、
はい、
税金が大変だとか、兄弟の争いは避けたいとかって実は頭で分かってるんですけども、まあ、そうは言っても死んだ後のことまで、なかなか頭じゃ分かっててもやっぱり体がその前に進もうとしないと言いますかね、感情的な、さっきと同じですけども、感情的なところがネックになるので前進しにくいっていう側面もあります。
あ、まあ、死んだ後なんか知ったこっちゃねっていう部分もある、
はい、
ということですね、
はい、で、まあ、私も今子供が9歳6歳ですけども、
はいはいはい、
子供が飼い打ちは子供のために、ああその通りだと思うんですけども、この時に子供がって言ってもやっぱり40代50代って言ってですね、可愛くてしょうがないっていうわけじゃないはずですよね。いろいろやっぱりあるでしょうから、子供のためにって言われてもおいそれというわけにはいかないだろうと。
なるほど。でも、まあ、頭では分かってるけどなかなか感情的にうまくいかない。
感情なんですよね、はい、感情的になっちゃうと、これ何事でもそうですよね、いろんな話し合いでもそうですけども、感情論になっちゃうと進まないという。
なるほど。
頭じゃ分かってるんだけどもつい怒っちゃって嫌になっちゃってやってらんないよということと、等しいのかなと思います。
はい、
はい、
分かりました。
それから5つ目がですね、
はい、
資産家自身が、
はい、
この対策っていうのは子供のためであり、
はい、
でも俺のためじゃないよなっていうやっぱり思っちゃうんで、まあ家族のためなのは分かってるけど、俺のためには1円もならねえじゃないかっていうことになるんで、それは首に立て振らないですよね。
あ、
俺のためになるんだったけど俺のために何なんのっていうところで、私もこれ質問言われてバタって止まっちゃったことが2回経験としてあったんですけども、俺のためになるのって、いやお父さんのためじゃなくて家族のためじゃあいいやこれじゃあちょっとなかなか前進まないですよね。
確かに、
はい、俺のためにどうなるのかっていう、
あの僕もその相続保険を提案した時は、
はい、
しなきゃその資産家の方が対策しなきゃいけないって分かってるし、
はい、
その対策の保険がいいっていうのも分かってるんだけど、
はい、はい、
なぜか制約しないという、
はいはい、
そういうのはやっぱりそういう側面もある
んですね。そうですね、これも側面からやっぱりこの側面を知っておくっていうところで今私お話ししてますけども、側面をまずわきまえないで提案ばっかりしてもダメですから、まずここからあのきちんとわきまえましょうっていうところですよね。はい、
よくわかりました、
はいはい、それから重複しますけどあの6番目にですね、はいはい、やっぱりあの自分の財産のことなので、
はい、
あんまりあの他人にとやかく言われたくないっていう、それからこっちも聞き出しにくいし、
微妙ですよね、
やっぱり切り出しにくいところもあります。
あ、
はい、ということは、向こうから頼られる、どうなんかいい方法ないですかねっていうような関係じゃないとやっぱり進んでいかないと、
あ、いわゆる信頼関係みたいにないとやっぱりそこまでいかないですよ ね、
そ,
すね、
それから向こうからそのこういう相続対策で考えなきゃいけないんだよねっていうことを感じさせるようなあの、まあ、トークですかね。向こうがそんなに必要性がないと思って、必要性を感じてないのにどうですかどうですかって言ってもこれ話にならないんで、そうだよな、これすごくもう早くやらなきゃいけないんだよな、じゃあちょっとずつ始めましょうかっていうのはね、あ、そういうキャッチボールからやっぱり入っていかないといけないかなと。
あ、どうしてもやっぱ販売者の方が押しちゃうというかね。
そうですね、はい、まあ、先ほどの手数料のね、手数料のことをちらちら考えちゃうともう早く欲しくてこれ分かりますけども
なるほど、
それはあくまで結果論ですので、ね、
うーん、
ですからそういうあの難題を踏み越えて対策で、相手が受け入れてくれたっていう価値がたまたま通常の保険よりも高いっていうだけであって、ですからあまりこれを、札束勘定っていう感じでね、ぜひ見ないようにしていただけた方がよろしいかなと思います。
なるほどね、
はい、
ました、
はい、はい、それから7番目にですね、
はい、
その、まあ、資産家と言われている方の、
はい、
資産状況の把握が実はこれ難しいんです。
あ、
じゃあ日頃例えばあの損保の契約だと、はい、いやこれ家賃収入どれくらいですかとかって聞かない方が多分ほとんどなんですよ、
はいはいはい、
でそのうち実は、いやあの個人で青色でやってるんだよと、そのうちに誰を先住者にしてるんだとかですね、いやうちは法人だよとかですね、でそこまでやっぱり突っ込んでらっしゃらないかなと、はい、ですからじゃあ資産状況でじゃあ、 あの土地がこれくらいあるんだとか、いや建物こんだけ持ってるんだとか、
はいはいは
い、
い
や現金というか株でどれくらいあるんだとかですね、
はいはいはい、
でそう普段からやっぱりそういうような、会話をしてませんと、あの状況が分かりませんので、お金持ちだと思ったらいや実はお金持ちじゃなくて借金だらけだと思います、
ね、
そういうことになっちゃうので、じゃあ提案しても全然進んでいかないというのはもう当然ですよね。これ非常に難しいんですね、
これはやっぱ販売者が掴むのが
難しいですし、やっぱりあの保険をアプローチする前にやっぱりこっちの状況を把握してからじゃないと、把握する前にどうですかって言われてもですね、まあ、後に触れますけどやっぱり潜在的なものを顕在化させて、そういえば言われてみればそうなんだよなっていうことでみなぎらせないとやっぱり前に進んでいかないと、いうことだと思います、はい、
確かにこれは難しいですね、
はい、それから8つ目にですね、
はい、
その資産家の思い、どうしたいのかっていうその思いですね、
はい、
それから親族間の仲、誰と誰が実は仲が悪くって、うん、誰々には渡したくねえんだとか、こいつが一番関係で、これもなかなか把握しきれないところがありますね、はい、当然その死後どうしたらいいかっていうところなので、
う、
どうしたいんですかっていう質問じゃなくて、誰が一番可愛いんですかねとか、そうですか、そういうご苦労の話があったんですかっていうことで、脇からどんどん話を入っていって、あ、多分この人はこの人を一番可愛いと思ってるんだろうなとか、ここの義理の義理の娘さんはあんまり
よくない
、可愛がってんだろうなとか、こっちは多分好きじゃないんだろうなっていうのをやっぱり把握しないと、そのやっぱり その方を理解するっていうことですね、その思いを、はい、
全然僕は把握しないですね今まで、逆にこれをちゃんと把握しないと、じゃあ、
はい、
提案も一番もないってことですね。
そうですね、極論しますとね。でも逆にこれ知ってれば強いっていうこと、逆になんか想像に難しいと思いますよね。あ、俺こういうこと知ってりゃいけたのにって今の、
いやいや思います思います
ですよね、はい、
全然なんかみんな子供は均等に見ちゃうような、あるじゃないですか、
はい、
保険の提案所から行くと、
はい、
みんなに渡しましょうねみたいな、
はいはい、
で実はそうじゃないことも
そうなんですよ ね、 ですね、3人子供いたら1人可愛くて1人嫌だっていうのよね、これ、まあ、多分そんなにあの珍しくないと思うんですけどね、
確かに
3人均等に可愛いんだってどうでしょうかね、人間やっぱり好き嫌いありますし考え方違いますから、
ええ、でも出してくれてあの3人均等のやつ
そうなんですよね、はい、
なるほどな、うん、はい、
であと、まあ、9つ目なんですが、はい、相談ということになってね、初めてその、はい、相談されたからその保険を手を持っていくんだっていうふうに、まあ、なるケースになると思うんですけども、はい、まあ、我々ねその保険の営業マンよりもやっぱり税理士の方に行っちゃうので、うーん、案件が来ない。実は日々接してるお客さんが実は資産家だと気づかないとかですね、あ、そんなに持ってるのかっていうのを知らないで、その相談が自分のところに来ないのでなかなか売れないというか、そのパイアプローチがもともと少ない、アプローチが少ないっていうところで言うと思います。
なるほど、
はい、
意外とそのノウハウを持って接してみると、はい、自分のお客の中で結構いるかもしれない
です。そうですね、はい、いると思います。ただそれが情報が降りてこない、あ、ただ単にその保険の更新だとか、いやちょっとじゃあ医療保険の話だとか、いや生命保険が、そう、保険ありきですとその財産をどうするかっていうところになかなか税額をどうするかっていうのだとやっぱり税理士に行っちゃいますし、こと資産保全っていうテーマからいきますと、まず保険屋さんの方にはなかなか来ないのかなと思われますね、はい、で税理士の方に行って税理士がちゃんと、しかるべきその、解決手段を講じてくれるのかと、まあ、きちんとやってくれる方もいますし、
はい、
やったような形、話をして全然できてなかったりだとか、
あ、
で全然ちんぷんかんぷんのことを教示される先生方もいらっしゃいますし、これもう千差万別ですね。
あ、僕のイメージからいくと税理士の方ってその対策というよりも相続が起こってからこう、
そうですね、
手続きをお手伝いするというイメージがどっちかというと強いですね、はい。
で逆に言うと事前対策としてコンサルティングがきちっとできる税理士さんも実は限られてるっていうことなんですね。
あ、やっぱりそうですか、
はい、だからもう今の時代はそのことが起こってからこういうふうに要するに処理係っていう先生じゃなくて、やっぱりコンサルティングを事前にちゃんとねやっていかなきゃいけない。保険もそうですね、ええ、保険グマもそうですので、将来起こり得ることに対してこういうふうにやっていきましょうっていうことが、
逆に言うとあもう税理士に取られちゃうから無理だじゃなくて、はい、実はやってないかもしれないから、
そうなんです、
チャンスもあるということですね、
は
い、
あのポイントはですね、あの生命保険をその解決手段として、はい、上手にあの用いる税理士さんであんまり多くないんです。
うーん、
よく先生先生って皆さんにしますけど、あの保険については皆さんの方が詳しいわけなので、
はいはいはいはい、
それをどういうふうに組み入れることが正しいのかどうかっていうのが実は隙間なんですね。お互いにその共通分野っていうのは実は持って、あ、共通分野っていうか専門分野ちゃんと持ってて、
はい、
それをちゃんとコラボレーションして顧客のために一番いい手段としてはこれとこれ合わせるとこうですよっていうことがなかなかできてないっていうことなので、いや税理士の先生の言うこともそうだけど、じゃあね、あの保険さんの言うこともそうだし、うんっていうことで進まないとかですね、そんなこともやっぱり多いですね。
なるほど、
はい、
よくわかりました、はい、
それから最後に10項目目がですね、
はい、
我々が自体がですね高額契約に慣れてないと。
そうですね、
あのびっくりしたんですね。
あ、
え、年払い4000万ですかとかですね、
あ、
え、月払い200万ということに対してあの動揺しちゃったりですとか、
確かに、
え、で設計書を持ってった後実はこれは引き受けができないとかですね、
あ
じゃあこれ血液検査が必要だとかですね。
なるほ
ど、で、まあ、あの65以上で血液検査無条件で通る確率非常に少ないですよね。じゃあ血液検査の範囲内でどうするかとかですね、いうことっていうのはなかなかこれ慣れてないと、契約手続き慣れてないと
確かに
これ知恵回らないんですね、
まあまあ、まともにやるのが全てじゃないという言い方ちょっと違うかもしれないけど、
はい、
その血液検査ならそれをやらない方法も考えるだけの余裕というか、
ね、そうですね、事前準備ですよね、はい、それからあの高額契約ね取扱報告書みたいなところ、実は資産状況を綿密に書かないといけないんですよ。
あ、
ええ、で実はそれ自体書いたことがほとんどないっていう方がね、
ああ
の多いと思いますし、
ええ、それで何か引っかかっちゃうケースもなきにしもあらず、
まずないですけどもね、ただそこまで書かなきゃいけないのかよっていうようなねところにはなってくるかなと思います。はい、まあ、これは保険会社によってまた若干変わってきますけども、ですから我々自体が慣れてないっていうところもやっぱり触れませんとね。
なるほど、
これが実はあのなぜ売れないかって私があの考えられる10項目、ごめんなさい、あの当たり前のことばっかりで、
いいえつまりじゃあなぜ売れないか、この理由を大関さんに挙げていた10個挙げていただきましたけど、はい、これを全部クリアすれば逆に言うと売れるってこと
ですか。そういうことです、はい、 まあ、そんなに簡単なことではないですけども、簡単に言いますと、なぜ売れない理由が10項目あるんだったら、はい、それをクリアできればいいっていうことだけの話です。
ただ
理論上はです
ね、はい、保険やってない立場でこんなこと言うのはあれなんですけど、はい、そんなにとてつもない難しい風には聞こえなかったんでね、そのコツとかノウハウはある程度勉強したりとか、
はい、
つかめば、
はい、
なんか絶対に僕でもやれるかなと、
はい、そうですか、
うん、
はい、
っていう感じすごくしますんで、
はい、
じゃあ早速次の、
はい、
テーマにいきたいと思います。次のテーマですね、
はい、
相続対策提案の成功の鍵とは、
はい、先ほどのその、まあところと、まあ一緒なんですけども、
はい、
まずその資産家と言われている方 の、 その資産状況を十分把握しておくことが第一条件になってくると思います。
把握する、
はい、
把握する前に提案なんか持ってちゃダメ
です。ダメですね、はい、なんじゃいっていうことなの。やっぱり専門家として行くわけですから、専門家として認知されませんと高額契約なかなか印鑑をしてもらえません。その前には聞かせていただけませんと、とで堂々と聞くべきですよね、はい、まあ、言葉遣いに気をつけた方がいいと思いますけども、はいはいはいはい、きちんと聞くっていうことですよね。
どっちかっていうと、はい、僕なんかもやってたのはその一つの相続対策の例というかな、
はい、
例の見積もりを持ってって、
はい、
その人に合ってるか合わないか、
はいはい、
こんだけ安くなるから、
はい、
保険考えましょうよ、
はい、
これじゃあんまり取れない
と思います難しいですね。よっぽど気に入られてないと、
あ、
はい、はい、
安くなるなら保険で考えましょうよ。
はい、そうですね。ですからコンサルティングを十分した上での、これだったらっていう形で納得した契約っていうところにこだわればこだわるほどやっぱりその状況を十分把握しておかないといけませんね。はい、
把握すると、それが一つ目ですね、
はい、はい、まあ、十分聞き出すってことですね。
うん、
はい、で聞き出して、その資産家自身の思い、
はい、
誰にどうしてあげたいかっていうことを分かってあげる。なるほどなと、実はこの方こういうふうに思ってるのかな、うん、まあ、そういうこともやっぱり理解してあげるっていうことがこれ大切かな。これが2つ目ですね。
つまり誰が可愛くて誰にあげたいかとか、
はいはい、
どうしたいかっていうのをしっかり把握しない
と、はい、ね、まあ、逆にどういう生き様でこうね、まあ、長生きされてこれでいたのかっていうところからやっぱり入っていくことも必要かなと思いますね、
はい、なるほど、
はい、で3番目がですね、
はい、
まあ、これ実は実際 の、 そのプランニングということに大きく関わってくると思うんですけども、
はい、
対策の必要性がどこにあるのかですね、
はい、
潜在的なニーズを十分喚起するということになってきます、うん、おそらく皆さんが、相続対策といったら、
はい、
いやそれは相続税の納税資金対策、
うん、
土地建物ばっかじゃいけないんで、
はいはいはいは
い、いざという時に現金は生命保険が一番ですよと。
あ、
ですから相続税の納税資金という、はい、ところで、
はい、
まず生命保険ありきなんですよっていう、マニュアルだとか、
はい、
そういう、教本というのはもうたくさん目にしてますよね、
はいはいはい、
でもそれだから売れないというのが、
はい、はいはい、
だからそれ納税資金のために生命保険が必要なんだっていうことは、
うん、
頭で分かっていることなんですが、
うん、
お金を出す方としては、
はい、
先ほどねお話したところぜひ思い出してもらいたいんですが、
はいはいはいはい、
だから何よっていうことなんで、ここが一つポイントですね、はい、これあくまで生命保険っていうのは相続税対策に有効ですよっていう教本がたくさん出てるだけであって、
うん、はい、
だから売れるかどうかは別問題なんです一生懸命私読みますけど全然売れませんでしたから、それ気づかなかったですよね、はい、
理屈では売れそうな感覚になりますもんね
いや必要なはずなんですよ、
はずだから売れると、うん、
はい、でも売れないです、
売れないんですよね、
はいはい、ですからその相続税の納税資金それから遺産分割ですよね、これだけ建物、があって、じゃあ、まあ、よく代収分割って言ってね、長男はこの家と土地、それからまあ次男にはその代わりそれに見合う、生命保険金ということでね、まあ、こういうふ
う
にやったらどうですか、いうような、まあ、提案皆さんされてると思いますけども、
はいはい、
そうだよね、やらなきゃいけないんだよねってそのまま終わりと、
終わり、そうそうなんですか、
ですね、ですから、じゃあそのために拠出する保険料、高い、ダメ、終わりとかですね、そんなになってしまう。
いや、もう全くその通りだと思います、
はい、
だから、
はい、
理屈から言ったら小関さん売れるじゃないですか、今老人が多いでしょ、
はい、
老人がお金を持ってるわけでしょ、
で変額年金爆売れですよ、
ですよね、
何千万もバカバカ入れちゃうわけですよ、で国債ガンガン買うんですよ、なんでこれ売れない、
売れないか
はい、はい、ですから、まあ、代表的なのはこの2つですね、その 保険がこれ有効なんですよって皆さんが使う。でもう一つでよくその節税って言われてるやつで、
はい、
今その26条っていうのが廃止になって、じゃあ24条のね年金分野で多少っていうことありますけども、これ私も試してみたんですが、あんまり説得力なくて、
あ、
まあ、ちょっとあの今回ちょっと一例としてちょっとこの辺ちょっと触れていきたいとは思うんですけども、
はいはいはい、
やはりあの相続税をいかに減らしてあげるか、
うん、
まあ一言で言うと節税なんですが、
うん、
かっこよく言うと、相続税の軽減対策、このプランでいくと、税金が何百万何千万安くなんですけども、
うん、
やりますやりません、
あ、
どうですか、
やりま す,
そうですよ、ね、まず位置表示をしっかりしてからやって、こんなような仕事もあるんですよね、
あ、
逆に、はい、ですからあの潜在的なニーズですので、
はい、
いやもう節税したくてしょうがないのが一番手に来るのか、いや、 やっぱり納税資金対策だよだとか遺産分割だよとか、その優先順位をちゃんと見計らってアプローチしていくと、はい、潜在的ではあってもやはり熱くなるのはやっぱり税金のことだと思いますので、まあ、ここをつつくと割と、成約率は上がってくるかなというふうに思われますね、はい、
分かりました、
はい
はい、
それからその成功の鍵と言われて4つ目、
はい、
4
つ目ですね、
現金など、
はい、
いわゆる流動資産、
はいはいはいはい、
すぐ換金ができる、
はい、
換金性の強い流動資産が豊富かどうかを必ず知っておいてくださいと、
あ、
いや金は出てくるけど全部借金返済だよとかですね、土地いっぱい持ってるんだけどさお金ないよっていう方はなかなか、
うん、
対策と保険でっていうことはなかなか難しいので、それにばっかり関わってるよりは他探した方がいいとかですね、
なるほど、
はい、
じゃあ資産だけ持ってるっていうのだけ、
そう、先ほど の, その資産家の状況を十分把握していくと同じですけども、その中で特に現金など流動資産が豊富かどうか、
あ、まあ、簡単に言うと持ってないとなかなか保険払えないってことですね、
はい、今七権設定付きの保険ということはやっぱりあの限られてきますね、いろんな条件が合わないと難しいということですので、ですから家賃収入がどれくらいもらっているのかだとか、でそれに対して生活がどうかっているのかっていうような、収入源、それから 年金ですよね、
うん、
年金から得られるその収入というのを聞き出しておいて、それが豊富かどうかっていうところも一つポイントになってきます、まあ、当然豊富な方が、当然その、プランニングにも入りやすいっていうことになってきますよね、はい、
これやっぱりある程度最初のうちのに把握するってことが大事ですね、
はいはい、そうですね、はい、
これでも普通最後になっちゃうんです
か、ね、はいはい、私もう最初にこれあのまず話してて、ああこれ成功するかしないか、
あ、
で散々言ってて入れないっていうのはかわいそうなんで、
あ、そうですよね、
こんなこともできちゃうんですけどね、お宅お金がありませんでしたら、その人はかわいそうなので言わない方がいいんです、
うん、
はい、そうしますと、あ、それちょっと税理士の先生の方にお願いした方がいいかもしれませんねって言って自分は引いた方がいいんですね、
なるほど、
はい、自分が解決できるかどうかっていうのは限られてきますの で、はい、はい、それから5番目に、
はい、
その対象者の対境ですね、
あ、
いや昔がんやってたんだとかですね、いうところになっちゃうとやっぱり当然かなり限られてきちゃいますので、被保険者はその人以外の方を用いたプランだとかいうことになっちゃうので、ま
あ、
当然現金資産がありますよっていうことが前提ですけども、被保険者はおじいさんじゃなくて他の方ねとかね、ことになっちゃうんで、やっぱりこれも十分知っておかないと、扱うのは生命保険ですから、
なるほどじゃああれですね、それは資産家の方の息子さん、まあそのね、
はい、
被保険者になり得る人のある程度、
はいはい、
把握してる必要がありますよ ね、
そうですね、はい、おじいさん元気だよと、あのおばさん元気だよとかですね、いや10年前から1回入院したんだよねとかですね、でただいきなりこれ質問するのも失礼な話なんで、実は私のおじいちゃん実はがんだけどすごい頑張ったんですよっていう話を自分からすると向こうが口を開いてくれるとかですね、
あ、
はい、最近健康食ブームですけどどう思いますとかですね、その話題性の中で実は私も健康には自信持ってるんだとか、昔病気やってねっていう、ですからアプローチトークすごい大事なんですね、
なるほど、いきなりがんとか大丈夫ですかなんて聞いたら最悪
です、ね、そうなんですよ、だから質問しなさいじゃなくてそれが分かる、アプローチというかそういう雑談をしましょうということなんです、
なるほど、
ですから先ほど の、 その納税資金だとか、遺産分割、それから、いわゆる節税の話ですけど、節税の話にもし興味がありそうであれば、
はい、
今までその国の、うん、どうですかね、この数十年近代史からおじさんご覧になって、日本のこの高度成長から来るこの税収ってどう思いますとかですね、税制とかどう思いますとかですね、 いやそれはあれだよやっぱり国のためにとかですね。でとはいっても実はアメリカの例なんか知ってますなんてこう振るわけですよね。
なるほど、
はい、
その相続税の、
はいはい、先進国でこれほど相続税率高い国ないわけですから。
あ、
はい、あの子供3人、子供3人で奥さん1人で基礎控除これ9000万です
よ、はいはいはいはい、
アメリカだとこれ2億何千万ですから。
あ、
3倍違うんですよ。
あ
基礎控除だけで。
あ
ということをいきなり ぶつけてみると、知らなかったとなりますので。
それは日本の相続税おかしいとかいう話になりますもん
ね。はい、ただおかしいと言ってもしょうがないんで対策は打っといた方がいいですよねということで増税して、でうなずくまで待ってもらうとかですね。だから保険ですといきなり設計書出しちゃダメなんですなるほどと。じゃあ私の方でちょっと力になるかもしれませんねとかですね。
あ、どうしても直接的に聞きたがりますよね、
はい、
売る方って。
はい、
相続税はどういうふうにお考えですかじゃないですけど、
はいはい、
払いたいですかぐらいの、
はいはい、相続税どう思いますかっていうと、あ、保険の提案したいんだなってこれ言ってますのでまあ今だったらその選挙ですよね。
うん、
いうね、民営化、郵政民営化についてやっぱり国のお金の流れとかその人の考え方にやっぱりこう頷きながら、
なるほど、
その考え方に近い、ところで持っていって、あの最終的にはこのやっぱりその意識づけをね、やっぱりこう潜在化したものを顕在化してあげると。
なるほど、
だから俺も必要じゃないかと、一言じゃないんだというふうに思ってもらえればいいわけですよね。だから質問してくださいじゃなくて、こういうことが聞き取れるようにうまく話を持っていきましょうと。そうじゃないとやっぱりあの論点がボケてきちゃいますんで、はい、
しかもその直接的に聞くんじゃなくて、
そうです、直接で聞いてはいはいはいってスパスパって答えてくれる方もいらっしゃいますけど、
あ
でちょっと引かれちゃっちゃ困りますかね。あの、あ、雰囲気がどちらかになっちゃいますから。
なるほどなるほど、はい、分かりました、
はいはい、で、あとまあ6つ目なんですが、資産家自身のためになる保険設計、
はい、
おじいさんのためなんですよっていう設計と、まあおじいさんのためになるというイメージの枠プレゼンテーションを行ってくださいと。
なるほど、
はいはい、これ受け取りに息子さんです、こうこうこうなります、はい、息子さんがあなたが亡くなった時に税金これ使います、はい、その方のためになるようなイメージ湧きます、内田さん？
湧かないです。
うん、それ契約にならないってことです。
あ、
なかなかで、なることもありますよ、
はいはいはい、息子がすごく可愛くてね、
確率論からいくると難しいってことなんですね。
あ、
はい、
イメージとしては、
はい、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんのためなんだから、
そっか、俺ら一族のためなんだよな、なるほどな、というふうにうならせないといけないわけですね。俺のいいこと何一つねえじゃないか、息子たちが喜ぶやがって、俺を早く死なしたいのかバカ野郎ってこういうことになっちゃまずいわけですよね。
あ、
そこはやっぱり感情のところやっぱり気をつけないといけないっていう。
じゃ、常に頭の中ではその方のためなんだよっていうのを、
そうなんです、はい、
アピールして、
はい、
そういうプレゼンをしなきゃいけない、
ね、そうですね、はい、いや本当にあの感情のところでやっぱり戦っちゃいますとまずいですからね。そう、感情に同調するような方向でいかに持っていくかと。
なるほど、
はい、
よくわかりました、
はい、
じゃあ今までのお話を含めて次のテーマですね、
はい、
では、
はい、
資産家の方に対して最初にどんな話をすればいいんでしょうか。
はい、まあ、あのさっきちらっと話してましたけども、
はいはい、
まあ、例えばですね、
はい、
今のこの日本、
はい、
お父さんどう思います、
うん、
うん、ちょっとこう語ってくれるわけですよ。
うん、
当然年上ですから、
いや
君らが赤ちゃんの時はこういう時代だったんで、
はいはいはい、
そうですかそうですかと、で、まあ、これまで その国の施策、それからこう移り変わっていくこの税制ってどう捉えてるのかな、どう思いますか、うん、ですね。で、あの当然まあ多くの方はその国が無駄遣いをしている 、じゃあ我々から取ったその税金をちゃんと有効にしてるのかどうかっていうことに当然なってきますので、うん、まあ、先ほどのその3つのテーマですよね、
はい、
納税資金のため、それから、はい、遺産分割のため、それから節税のためになってくる、
はい、
まあ、当然節税トークっていうね、
はいはいはい、
話が一番切り込みやすいと思うんですが、
はいはいはい、
まあ、そうなってくると、まあ、もしここにね話をもし収益したいということであれば、
はい、
じゃあお金の使い方にもやっぱり問題ありますよねこの国は、なるほどっていうことに両方ともこう頷くような形になっていくと、
なるほど、
その次に出てくる感情は、
はい、
もったいないっていう感じになりますね。
なるほど、
もったいないの次はどういう感情か、やっぱり知恵ですよね工夫ですよねと、
なるほどなるほど、
うん、という雰囲気になっていくと非常に、まあ、いきなりそこで保険の設計書出しちゃダメなんですが、 じゃあちょっと私真剣に考えてきますね、楽しみにしててくださいと。
なるほど。
そのためにちょっと聞かせてくださいっていうところだね。こうやっぱり雰囲気をやっぱり、あ、俺のためにちゃんと考えてきてくれるのかというふうに、やっぱりそういうような話題にしないといけないと思いますね。
じゃあもう今まで僕ら、僕がやってたアプローチが最悪ってことですね。すいません、ちょっと相続税のことに対策を考えてきましたなんて。
いや、それ決まればいいんですけど、ただ確率論からいきますと、やっぱりそうですね、20件提案して1件ぐらい 5% ぐらいじゃないですか、相続税対策の制約率って。
ですよね、これ多分、はい、保険を売ってる人だけじゃなくて銀行とか証券会社とかも、はい、おそらくそのみんな同じアプローチだと思うんです。対策を考えてきましたんで、
はい、
ご検討いただけませんか、
はい、
まあ、直接的に言わなくても、
う
ん、はい、最初世間話して、
ね、
結局は、はい、対策を考えてきました、
はい、
うん、だからみんな決まらないんですね、うん、
はい、まあ、ただ保険の方が難しいと思いますけど、
ね、
あ、保険ではおそらく制約率 5% ぐらいですけど、まあまあ、信託移行さえ、ね、もうちょっとそれなりの他のスキルだとか商品もありますので、ね、遺言サービスとかですね、そんなのもありますので、生命保険だとどうしてもやっぱり限られちゃうので、やっぱりそれ自体が難しい、でもやっぱりだからこそやっぱりそういう、双方が距離を縮められるような、ね、うーん、なるほどこいつ若いんだけど話分かっとるなと、
なるほど、
言うの方がいいわけですよね、はい、
もうじゃあある程度尾崎さんなんかそうだと思うんですけども、はい、ある程度シナリオというか、
はい、
こういう質問したらきっと、
はい、
資産家のあの方はこういうふうに答えるだろうなみたいな、
もし否定されたらこういう話をしようだとかっていうのは頭の中には大体ありますので、ただ質問されて答えたことに対して止まっちゃうことがまずいので、あ、じゃあでもこういうようなことを言われてます、こういうことですから、そうだそうだよって言ったら、そこからどういうふうに展開していくかっていうところですよね。つかプランニングの良し悪しというよりもやっぱりそう、やっぱり感情ですよね。そこやっぱり趣を置いた方がよろしいかなと思いますね。
あ、感情考えないで提案するっていうのは、はい、あまり良くないんじゃない
か、はい、ですね、はい、それからですね、まあ、今までどんな対策をしてきましたかと、でそれって本当に有効だったんでしょうかねっていうことを聞きますね。そうすると、いや税理士に言われてこういうような対策やったからこうだったんだ、それは本当に有効なんでしょうかで分からんと。
なるほど。
例えば、子供たちにその遺産分割をするときに、
はい、
土地を更地で残しときなさいと。
はいはいはいはい、更地で、はい、
うん、この土地は3等分に分けるからここには上物立ちはいけませんよっていうふうに税理士から言われたんで、それを愚直に守ってきました。さあ、内田さんこれどう思います？
3等分ですか、
はい、3等分要するに遺産相続対策ですね。相続対策として遺産を分けるためにここは土地として更地でずっと何十年も置いとくべきですっていうふうに言われたので、私は30年ずっとその土地を置いといたんですと。はい、この対策はどう思われます？
いや、それがまず3等分してねどうするのかって、その後は考えられないですよね。
3等分ができることに対してはそれは一つはいいんですけども、
はいはいはいはい、
そこで上物を立てて評価を下げて、
はいはいはい、
評価を下げるというのは節税になるわけですよね、
はいはいはい、
将来的に、
はいはいはい、
でそこから現金を生む仕組みっていうことをアドバイスしないで、それいい対策ですかってことです、
ね、
それね、今時そんなことをね堂々と提案される方いらっしゃるのかなっていうのことにもなっちゃうんですよね。その人のためになってない。でも今のみたいなほんの一例ですけども、
はいはいは
い、いやこういうことを税理先生から言うとこういうにやってきましたよって言って、それがいいか悪いか判断できてないんですよ。
とりあえず言われたからやったと、
はい、でもそれ今考えるとこれとんでもないねと、もったいないねと、いうことにもなってくるんですよね、ケースによっては。ですから、じゃあそれはちょっと私の方では、それはあまり 今としては、価値はないように感じますよ。じゃあどういうのがいいんだ。じゃあちょっと考えてみましょうかとか、ね、
基本的にはあれですね。じゃあどんな話をすればいいか、こっちからこう押し付けじゃなくて向こうから
言わせるんです。どんどん話してもらうんです。どんどん話してもらううちに、何が足りてないのか、この人どこどこが全く分かってないなとかですね、分かってきます。その人の価値観も分かってきます。どんどん話させてください、 自分が話す内容は 2,3 割向こうは 7,8 割、はい、3対7ぐらいでちょうどいいと思います。はい、
いやよくわかりました。
やっぱりあのほとんどの方が高齢者なのでもう十分やっぱり話を聞いてあげてっていう、はい、まあ、当然これ辛抱が必要ということですけど、ね、
もちろんそうでしょうね、
十分聞いてあげてくださいと、うん、ですからあのそれなりにあの成功報酬額も高いですけども、はいはいはい、それなりにやっぱり我慢も
我慢、ね、はい、
大事だということですね。はい、